下新庄を告白いたしましょう。スクリーンをご覧ください。この下新庄は2000年を終えて、技術者がずっとこう告白しているということです。それでは告白いたしましょう。下新庄です。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、御手をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右にいたしたまえり、かしこより鍛えて、生けるものと死にたなるものとを騒ぎたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を下げましょう。賛美歌の93番です。これも3番はこの中で歌いましょう。詩編の第34編です。補助のところがありますが、これは私司会者が、補助のところを皆様が朗読いたしましょう。最後のところは声を合わせるようにいたしましょう。それでは朗読いたします。詩編第34編より、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。
私の口にはいつも主への賛美がある。
私の魂は主に誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。
私と共に主を褒めよ。共に皆を崇めよ。
私が主を求めると主は答えてくださった。
私をすべての恐怖から救い出してくださった。
彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。
彼らの顔を恥ずかしめないでください。
この悩む者が終わったとき主は聞かれた。
こうして彼らはすべての苦しみから救われた。
主の使いは死を恐れる者の周りに陣を張り、
彼らを助け出される。
主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。
幸いなことよ、彼に身を避ける者は。
死を恐れよ、その聖徒たちよ。
彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。
若い獅子も乏しくなって飢える。
しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。
正しい者の悩みは多い。
しかし主はその全てから彼を救い出される。
主は彼の骨をことごとく守り、
その一つさえ砕かれることはない。
悪は悪者を殺し、
正しい者を憎む者は罪に定められる。
主はそのしもべの魂をあがない出される。ご一緒に。
主に身を避ける者は誰も罪に定められない。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。自分にご参考にから祈っていただきましょう。
祈りましょう。恵みに富みたもう天の父よ、私たちはこの朝あなたを守り、あなたを礼拝するためにここに集いました。どうぞ集った一人一人があなたの真の礼拝者として整えられますように、この祈りのひとときをあなたが導いてください。あなたは素晴らしい良い天気を与え、足元を守って私たちをここに招いてくださいました。願わくば一人一人があなたの恵みの中であなたに感謝し、そしてどうぞあなたの皆を心から褒めたたえる礼拝になりますようにお願いします。一人一人の地上の人生の必要をあなたが満たしてください。やめる者にあなたからの癒しが届き、弱った者が強くされ、また迷える者にあなたの道が示されますように。また何よりもあなたが共にいますことを私たちが喜び、恐れ、そしてそのことに感激しながらあなたを心から褒めたたえますように。今日もあなたの命がイエス・キリストを通して私たちのうちに注がれていることをありがとうございます。うちにいます御霊様がこの集いの戸の中にその豊かな臨在を表し、私たちをあなたの愛によって一つにし、心からなる礼拝を一致して捧げさせてくださいますようにお願いします。一人一人の心の重荷をイエス様あなたが負ってください。やめるところをあなたの御手によって癒し、また力を取ってください。これから各々祈っていきます。罪があるならば告白して許しをしっかりと受け取ることができ、また重荷をあなたのものに下ろして新しい力をあなたからいただくことができますように、あなたから与えられる愛の首輝きだけ持っていかれるように、どうぞ私たち一人一人を守ってください。今日この礼拝に来ようと願いながらも、さまざまな事情で来られない兄弟姉妹があることを思います。どうぞ各々の場所にあってあなたのように、あなたの御子の復活を記念するこの主の日を礼拝する心を持って過ごさせてくださいますようにお願いします。 使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出された。天の父よ、あなたがあなたに身を避けるこの主の民を守り支え、また導いてくださることを感謝いたします。炎の必要に応じてあなたがその力強い手を動かされ、炎の人生にあなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。一人一人が捧げたい祈りがイエス・キリストの名のゆえにあなたに届いていることを感謝します。そしてこの治療の人生においてもその祈りの答えを私たちが爽やかに満たし、その祈りの答えによってもあなたの心から褒めたたえることができるようにしてください。あなたの心から感謝して愛するイエス様の名前で祈ります。アーメン。
それではフレーズを立てて賛美いたしましょう。
主イエスの私たちのためにしてくださった大きな御業を称えましょう。主イエスの十字架の地で
メン。はい、お座りください。今日の聖書の書はダニエル書の4章ですね。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は旧約聖書詩編454ページダニエル書4章1節から27節です。お読みします。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国の者たちに書き送り、あなた方に平安が豊かになるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権はいよいよ限りなく続く。私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かした。それで私は命令を下し、バビロンの使者をことごとく私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせようとした。そこで呪文師カルデアと星占いたちが来た時、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。しかし最後ダニエルは私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャツァイと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に告げた。呪法師の長ベルテシャツァイ、私は聖なる神の霊があなたにない、どんな秘密もあなたには難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その解き明かしをしてもらいたい。私の寝床で頭に浮かんだ幻、私の見た幻はこうだ。見ると地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく実も豊かで、それには全てのものの食料があった。その下では野の獣が行こう。その枝には空の鳥が住む。全ての肉なるものはそれによって養われた。私が見た幻、寝床で頭に浮かんだ幻の中に、見ると一人の見張りの者、聖なる者が天から出てきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、身を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。ただしその根株を地に飛ばし、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、7つの時をその上に過ごさせよ。 私を私に知らせることができない。しかし、あなたにはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。その時、ベルテシャサルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間、驚きすく見えた。王は話しかけていった。ベルテシャサル、あなたはこの夢の解き明かしを恐れることがない。ベルテシャサルは答えていった。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますよ。あなたがご覧になったり、すなわち成長して強くなり、その高さは天に届いて地のどこからも見える。その葉は美しく実も豊かで、それにはすべてのものの食料があり、その下に野の獣が住む。その枝に空の鳥が宿っている。王様、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいます。しかし王は一人の見張りの者、聖なる子が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。この木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株を地に落とし、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に触れさせて、七つの時がその上を過ぎるまで野の獣と草を分け合うように。王様、その解き明かしは次の通りです。これは意図高く固く宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、天の露に埋めます。こうして七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。ただし木の根株は残しておけと命じられていますから、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。それゆえ私の勧告を快く受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。以上です。
ありがとうございました。それではモーセ国主より主なる王を迎えようとしてメッセージを出します。
長く読んでいただきました。お疲れ様でした、本当はね36まで読んでいただきたかったんだけど、ちょっと長すぎますので、まあ、そこまででもう大体中身はいいかということで、とりあえず今日は28まで、27か読んでいただきました。ダニエル書の連続の講義をして、今日は第 4回目です。第4章に入りました。で今日のところでネブカドネザルのエピソードは、終わりになります。ネブカドネザル王は、バビロン捕囚、ユダの国をですね、自分の占領して、その国の主だった人たちをみんな自分のバビロンの帝国にこう捕虜として連れてきてしまった。まあ、高校で歴史を勉強する人はみんなバビロン捕囚っていうのはね、言葉聞いたことがあると思います。それが実際に起こって、その捕囚民の中に少年たちが4人いた。まあ、それがこのダニエルとシャデラク、メシャク、アベデネゴという3人のもの。まあ、ダニエルは別名つけられて、ベルテシャタルと まあ、呼ばれていたということです。で、その王様ネブカデネザルという王様は2章からエピソードが始まって夢で始まるんですね。最初に2章では、恐ろしい巨大な、像を、まあ、神の像でしょうね、その像を夢で見たと。頭が金でその下が銀で、で青銅で、で鉄と粘土と、まあ、そういう不思議な像を見て、それがこう打ち壊されるのをこう見て、夢で見て彼は本当に不安になって、でしかもその夢をどうやらあんまりはっきり覚えていなかったらしくて、で帝国中のですね、国中の賢い知恵のある者を呼び寄せて、私の夢を解けと、まあ命じたと。で解けなければ殺すという勢いで、迫った。でみんな困っちゃったんですよ。夢を語ればね、夢を語ってくれればそれを解くことができますと言ったんだけれども、まあ、適当な答えしてね、解釈つけとけば、まあ、その場は済みますがね。でもその時王様はその夢さえも明かさないからその夢も言い当てろって言ったの、2章でも、まあ、そういうエピソードが2章に出てきました。でその夢を言い当てて、その夢の解き明かしをしたのがこのダニエル、ベルテシャタルという別名をつけられたものです。でその王様が、その今度はダニエルじゃなくて別の3人に、自分の金の像を拝ませようとして、まあ、戦いになる、まあ、それが3章ですよ、ね、多分ネブカデネザルは自分の帝国がいつまでも続くようにと願いながら黄金の全身黄金の像を建てた。で夢で見たのは金の頭で銀の胸、そして、その下半身が青銅で、で鉄と粘土、つまりネブカデネザルの帝国はやがてついえて次の帝国にとって変わられていくんだっていうね、そういうイメージだったもんですから、けしからんと思ったの。で彼は三章で全身金の像を作って、俺の帝国は永遠だと言って、みんなこれを拝めと言って国中の者に拝ませたっていう。ところがダニエルの仲間のシャデラク、メシャク、アベネネモの3人はそれに卑劣さず、そして燃える火の中に、放り込まれるわけですね。ところがそこに天使が現れて彼らを燃える火の炉から救い出したっていうのが3章。そして今日ここで開いているのがそのネブカデネザルの2つ目の夢です。その夢を語るネブカデネザルの言葉が4章に直に引用されています。そしてそのネブカデネザル王の言葉は、全国民に、全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに書き送るっていうんですから、実際に王様がこのような夢を見て、そしてこのようなことが起こったということをですね、あの証しをしたっていう話なんですね。証しをした。だからここはネブカデネザル王の本当の神様への悔い改め、立ち返りの証しの、救いの証しなんですね。まあ、そんなわけで、今日のところが始まります。で最初、その証の最初に、ネブカデネザル王は、井戸高き神に賛美を捧げています。偶像じゃないですよ、彼の作った金の像の神じゃなくて。2節を見ますと、井戸高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は、つまり自分の国じゃなくて、その意図高き神の国は永遠にわたる国、その主権はよよ限りなく続く。三章でこの地上の自分の帝国の永遠を願っていた王がここで砕かれて、意図高き神の王国を褒めたたえるようになっているということです。そしてその賛美が終わった後で、4節から、そのエピソードが、体験をネブカデネザルは語り始めるわけです。この時ネブカデネザルはすでに晩年だったと思います。 というのは彼がのんびりしてるからです。4節を見ますと、私ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えていた時、実はこのネブカデネザル王ほどバイタリティに富んだ王様はいないわけで、もう戦いに次ぐ戦い、征服に次ぐ征服、戦場に次ぐ戦場で、自分の領土をどんどんどんどん戦いで拡大していった帝国の、まあ、王様だったわけです、まあ、その王様が自分の宮殿でのんびりしてたと書いてある。多分これはもう次の時代に帝国を明け渡すことを考えて、もう体もちょっと弱くなって引きこもっている、まあ、そんな状態でだいぶ日常生活に疲れを感じるようになってきた晩年のことだろうと、身近に感じる方々もいらっしゃいますよね。年を取るとやっぱちょっとのんびりしたいと、仕事じゃ疲れてしまう。ネブカデネザル王もそうだったわけです。そんな時に見た夢の話です。一つの夢を見ました。ところがその夢がまたネブカデネザル王を恐怖に陥れたわけですね。その夢の中で見たさまざまな幻想と頭に浮かんだ幻が私を脅かしたと書いてある。そしてまた例のごとくやるわけですね。今度は夢をはっきり覚えてたらしい。2章の夢は覚えてなかったけど、今度の夢は覚えてた。で、解き明かしを伏せようとまた命令を出すわけですね。で、人々が呼ばれます。7節で呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたち、これ2章で呼ばれた人たちですよね。 できなかった人たちですね。来た時、私は彼らにその夢を告げたが、彼らはその解き明かしを私に知らせることができなかった。それは本当にできなかったのか、それかできたけれども言わなかったのか、二つの可能性があると思いますね。つまりその夢の内容が悪い夢だった、虚無だったわけですよ、ネブカデネザルにとって。でこれは分かんないって言っといた方がいいなと、下手な解き明かしをしたら殺されるぞと思ったのかもしれない、まあ、とにかく彼らはできません、申し訳ありませんと、そう言って引き下がったわけですね。でとうとう、まあ、最終兵器ダニエルが呼ばれます。ベルテシャサルと呼ばれる、ダニエルはこの時このようなバビロンの国の呪法師たちの長をしていたと書いてあります。9節に座りますね。ベルテシャサルっていうのはベルに守られるものっていう意味なんですね。でベルっていうのはこの バビロンの国のまあ神様の中の一番主神、まあ、日本でいうとアマテラスさん、大神みたいなもんで、まあ、戦の神なんですよ。だからちょっとアマテラスじゃない、スサノオっぽいかな、分かんない。とにかくそういうのがベルとかマルドゥークとか呼ばれるですね、まあ、あんまり神、変な神様の名前唱えるなって聖書に書いてあるからあんまり言わないけど、とにかくそういう名前、あだ名をつけられたダニエルですね。でそのダニエルが、呼ばれました。そしてこの時証しをせよと、でネブカデネザルの夢が語られます。その夢の中でネブカデネザルはまず大きな大きな巨大な木を見たというんですね。実説、見ると地の中央に木があった、それは非常に高かった、その木は成長して強くなり、その高さは天に届く、地の果てのどこからもそれが見えた、葉は美しく身も豊かで、それには全てのものの食料がある、その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、全て肉なるものはそれによって養われた。後でダニエルはこの木は王様あなたですと言いました。そのように解き明かしました。この巨大な木はこのバビロンの帝国を支えている王あなたですと、そうダニエルが解き明かす、そのイメージをこのネブカデネザルは夢に見たわけです。ところが大変なことが起こります。その素晴らしい木を 切り倒しに来ると。何が切り倒しに来るかというと天使なんですね。これその幻の中に13節見ると、一人の見張りのもと者、聖なる者が天から降りてきた。彼は大声で叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え。そう天使が命じるわけですよ。ここで一人の天使が神から使わされ、そしてその豊かに実る、その大きな木を切り倒せと命じたわけです。これはまさに教務ですよね。ネブカデネザルが取り除かれるという夢でありました。しかし、その木のネカブだけは、15節、地に残し、これに鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の中に置き、天の露に濡れさせて地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に過ごさせよ。美女と野獣、傍門婦人ではありませんけれども、まさに彼は野獣にこうなってしまうわけですね。人間が野獣のようになるかっていうとね、まさかそんなことは起こらんだろうと思う方あるかもしれない。そういう方、ググってみて、ハワード・ヒューズってググってみてください。アメリカの大富豪です。20世紀の最大の富豪ですね。一時は地球の中の富の半分がハワード・ヒューズのものだと言われていた時代もあるほどの金持ちです。めちゃくちゃイケメンです。そして自家用飛行機を乗り回し、その大きな経済力によって企業を起こして、大繁栄する男がハワード・ヒューズ、実在の人物です。でもそのハワード・ヒューズの晩年の写真もググれば出てくるはずです。爪が伸び、髪は絡まり、そしてもう獣のような恐れと、そして、非常に神経質そうなですね、そのようなちょっと姿の写真が出てくると思います。ネブカデネザルはまさにそのハワード・ヒューズを思わせるような姿になると、ここで天使が宣告をしたと言われています。七つの時というのは、これは七年のことです。聖書においては時という言葉で、年を表すことがよくあります。そしてこの宣言は見張りの者たちの布告によるもの、この決定は聖なる者たちの命令によるもの、これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最もへりくだった者をその上に立てることを生ける者が知るためである。ネブカデネザルはその王座から落ち、そして野の中に追放され、獣のようになって、つまり、分かりやすく言えば発狂して、そして、野の獣のような人になってしまう。で、7年間そこで野の追放に濡れるというのがその天使の宣告だったわけです。そしてこの夢を解き明かせ、この夢を解き明かせ、そう告げられたとき、ダニエルはおののきました。19節、しばらくの間驚きすくみ怯えた。このダニエルの怯えというのは、この夢を解き明かしたら自分が殺されるというおののきではなかったと思います。彼は保守民でしたが、ユダヤ人でしたが、そしてバビロンの捕虜でありましたけれども、でも心からその場所において自分の人生でなすべきことをしておりました。彼には 神様からそのような夢を解き明かす知恵が与えられ、そして神からの知恵が豊かに与えられていました。その中で彼にできる最善のことは、自分のお仕えしている場所でお仕えしている王を心から愛すること。ですからダニエルにとってこの恐れ、 この驚き、この驚きすくみ怯える姿は自分自身を守るためのものではありません。そうではなくて、彼はここで自分の仕えて愛を持って仕えているこの大王がこのような宣告を受けているという神の裁きに対して彼は震えを覚えたんです。そして語ろうとしない、解き明かしを語ろうとしないベルテシャサルダニエルにネブカデネザルは優しく語りかけて、どんな夢でも解き明かして私に語れと、恐れるな、そう語りかけます。このネブカデネザルの態度は本当に心からダニエルを信頼しているからこそ、この男はいたずらに私をの滅びを宣告するようなことはしない、どんな夢であってもそれを私に愛を持って告げてくれるはずだと信頼しているものの態度でした。今日このエピソードからまず一つ目に私たちが確認することは、私たちがダニエルと同じようにどのような場所に置かれているにせよ、あなたには神のしもべらしく人々を支え、人々を生かし、人々を愛する使命がそこで与えられているということです。んなね、うちの国を滅ぼして占領したような王様なんぞもう断じて大事にするか、滅びの夢ざまみろとそのような心でダニエルがいなかったということが、まず私たちにとって大きな模範になると思うんですね。皆さん職場で家庭で、どんな人に囲まれていますか。時にはわけのわかんない暴君に支配されているように感じることがありませんか。でもそのような中にあってもダニエルは断じて神の前にまっすぐな生き方を捨てようとしませんでした。そこにあってこの自分の仕えるネブカデネザルを精一杯彼は神の前に愛したんです。だからこそこの夢を語ることを彼はためらいました。しかしその王への愛はその王にも伝わっていたんでしょうね。その王はダニエルのことを信頼して、どんな夢であっても解き明かしなさいと、そのように彼に命じました。ダニエルは本当に王のことを大切に慈しみながらこのように答えました。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますように。つまりそのような辛い目に遭うのがあなたではないことを私は願います、そう願いながらその解き明かしをします。その大きな敵、それはあなたです。しかしそのあなたに対して天使が、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきて、この木を切り倒して滅ぼし、根株を地に残し、鉄と青銅の鎖をかけて野の若草の中に置き、つまり発狂したネブカデネザルは鎖につながれてしまうんですね。そして、天の露に濡れさせて七つの時がその上を過ぎる、野の獣と草を分かち合うようにせよ。彼はもう人間の食べ物を口にすることができず、その辺の草を食べながら彼は七つの時、七年を送るのだということです。その解き明かしを して、そしてそのなぜではネブカデネザルがそのような目に遭わなければならないのか、25節の後半にその答えがあります。七つの時が過ぎ、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。木の根株が残されるのは天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう、そう だからこそあなたの根株は残されるのです、とそうダニエルは告げました。そして自分の言葉を加えて、それゆえ王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ダニエルはその夢の解き明かしを語りながらネブカデネザル王に勧めたのです。あなたはその神の前にへりくだり、そして人々に慈しみをかけなければなりません。そうすればあなたはこのような目に遭うことがなく、繁栄は長く続くでしょう。まあ、今日読んでいただいたのはここまでなんですが、ところがその後でこれが現実のことになります。1年経ってネブカデネザル王は忘れてしまうんですね、ダニエルの語った夢の解き明かしを。29節を見ますと、12ヶ月の後、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていた時、それがここ、彼はこう言うんですね。30節、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。皆さん、バビロンという王の都はとてつもないものだったということをご存知でしょうか。まあ、ググれる方はですね、バビロンでググってみると出てくると思います。なんと城壁、その王の都24キロ四方あったと言われています。まあ、これは後の時代のヘロドトスという BC5 世紀の人が書いてることなんで、若干誇張もあるかもしれませんが、24キロ四方の城壁で囲まれている王の都だったそうです。24キロですよ、24キロの四方の正方形の都、そしてその城壁の高さ90メートル、イメージできる？9メートルじゃないよ、9メートルならその辺のプリズン、監獄だってそれぐらいあります。でも90メートルの城壁で、しかもその城壁が2層になっていて、2つの城壁が合わせて24メートルあった、厚みが、その城壁と城壁の間を走ることができたという、そういう城壁。そしてその24キロ四方に100のゲートがあって、そしてその中で最も輝かしいものがイシュタルノンという4番目のゲートで、その門には聖堂の黄金に輝く聖堂の扉がはまり、もう本当に目を輝く、もう本当目を奪われるばかりの、ブルーのタイルでですね、その表面が覆われている、まあ、非常に輝かしい都なんです。そしてその壁の中に250のタワーが立っていて、まあ、そのタワーの高さが90メートルだったのかもしれませんけれども、でもそれほど の巨大な都なんですよ。そして皆さん、世界の七不思議とその時代に言われていたバビロンの空中庭園なんていうのは聞いたことがあると思います。ですから彼は王の都の中に水をこう汲み上げて、そしてその王宮の上のところにガーデンを作って、そしてそこに噴水とか、そして、いろんな水のこう溢れるですね、そういうものをこう作っていた、まあ、とてつもない規模の王の都なんです。それを見てネブカデネザルは、これは私の力が私の意向を輝かすために建て上げた都なんだとつぶやいた。この言葉がまだ王様の口にあるうちに、天から声があります。ネブカデネザル、あなたに告げる、国はあなたから取り去られた。そして彼はそこで発狂するんですね。発狂して、国を追われるのにあなたで鎖をかけられて、そして野の草を食べる。23節の終わりで、ついに彼の髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった、そう書かれています。今日この出来事から私たちが学ぶべき2つの ポイントは、ネブカデネザルに語られたメッセージは私たちの人生にも小さい形かもしれません、まあ、ネブカデネザル王様の大波の方いらっしゃったらごめんなさいあなたの都ありますか、あなたの王国ありますか、あなたのお城ありますか、ね、マンションあれ持ってるわよ大きな一軒家持ってるわよと、あなたのお城見ながら、これは私の力がこれを立て上げたものだ、会社を持ってるから、これは私の力が立て上げた私のビジネスだと言って誇るなら、私たちはこのネブカデネザルと同じ心を持っていることになります。そして天使が見張っていました。そしてそのネブカデネザルの言葉が語られたときに、天使はそこに声をかけ、そして夢の通り彼は野に追われました。7つの時が通過します。そして彼は発狂し、そして7つの時の後に彼は理性をやっと取り戻すのです。34節見ますと、その期間が終わった時とあります、まあ、一言で書いてありますが、7年間は長い、7年間彼は理性を失ってたんです、まさに。そしてその期間が終わった時、理性が戻ってきました。そして彼は悟るのです。私の力、私の栄光、私の努力の賜物と思っていたこの王国が一瞬で私から取り去られるのを、まさに自分が体験した時に、彼はそれが天の意図高き神が私に与えたもうた恵みに過ぎないのだということに彼は気がついたということです。思わずも彼は褒めたたえ賛美を捧げます。その主権は永遠の主権、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあした。御手を差し押さえてあなたは何をされるのかというものもない。天の神はその主権を持ってこの天と地をすべ収めている。私たちはこの地上の人生生きながら、この人生は私の努力によって成し遂げたんだ、この私の業績は私の努力によるものだ、私の力がこれを成し遂げたんだと言いやすい。ネブカデネザルはまさにそういう人でした。彼は傲慢に振る舞い、人の命を何とも思わず、自己中心的で、そして野心に富んでいました。彼は自分の力を誇り、そしてそれを持って全ての人の命を自分の思い通りにすることを良しとしていました。けれども彼はこのように野獣に落とされて七つの時を過ぎる中で、彼は悟る。あ、結局私の持っていた全ての力、全ての繁栄、全ての栄光は私に預けられていただけのものだったのだ。永遠に続くのは私のこの地上の栄光ではない。私に力を与え、私に望みを与え、私に希望を与え、人生にやるべき果たすべき使命を与えてくださったその神の支配こそ、その神の主権こそが永遠に続く主権なのだと。私はこのバビロンの国がいつまでも続くことを願ったけれど、でもそれは本来永遠のものではないのだということに彼は気がつきました。すると不思議なことが起こりました。36節、私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し、あがめ褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者のへりくだったものとする。まことにネブカデネザルにふさわしくない言葉を彼は人生の締めくくりに語りました。さあ、兄弟姉妹、私たちは 自分の人生をどのように捉えていますか。私たちはみんなクリスチャンです。その多くはクリスチャンだと思います。そしてこの世界は神がお作りになったものであり、神の支配の中にこの穴で息をする人間たちに仮初めの間力や支配や権威が与えられている世の中だと私たちは心得ています。でもその中にあっても私たちの心はなかなかこのネブカデネザル性を手放そうとしないのではないでしょうか。皆さんはクリスチャンになって、そしてイエス・キリストをご自分の主として信じたとおっしゃいます。私もそうです。でも私たちは正直に自分の心を見るならば、私たちは相変わらず俺が主人生俺のものそしてこれは俺の命、俺の人生、俺の思いのままにするのが最善なんだ、そして私の栄光を表すためにこれは私が持っているものなんだと相変わらず思っているのではないでしょうか。なかなかそこのところをこのネブカデネザルのようにひっくり返して、主よあなたの御心が私を通してなりますようにと、そのように求めるクリスチャンは実はあんまり多くはないのです。神様は罪を許してくださった、ありがたい。神様は私を新しく生まれさせて永遠の命を与えてくださった、感謝。でもこれは私の人生だから、まあ、死んだ後はよろしくこの人生は私が好きなようにやらせていただきます。困った時はね、困った時はあなたを呼びます。その時は天使でも送って助けてくださいと、私たちは正直そう思ってます。腹の底でそう思っていることが多いです 笑ったけどね、みんなどっかでそういうとこあるよでもネブカデネザルはまさにそんな私たちのためにひっくり返されたんです。神の前に恐怖と語りたいことは、私たちもまたこのネブカデネザルのように見張られているということです。見張りの者がネブカデネザルを見てて、この言葉を発した途端に彼は地に落とされました。私たちにも見ている人たちがいますよね、まあ、もちろん先輩のクリスチャンたちは天にあって今私たちを見てるでしょうよ。そして頑張れって応援してると思います。イエス様も父なる神様の右にあって私たちのところに、私が命を与えたんだ、しっかりやれよと思って応援してると思います。それとともに天使もまた私たちのためにこう使わされています。今日ちょうどいいところで購読したね、今日の購読詩編の中にそう書いてあります。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける。私たちが本当に主を恐れ、そして主を愛し、そして主に従おうとするならば、私たちのところには天使が使わされるでしょう。いや、使わされていると思います。別に主語なんとか、主語なんとか、主語でなんかそういうものみたいにずっとくっついてるとは限りませんよ。天使は折にかなう助け与えるために神様から使わされてくる霊的な存在だから。でも御言葉は確かに主を恐れる者の周りに天使は陣を張る、そのものをガードしてくださると、そう言っています。私たちが危機に直面するとき、私たちはその神様の介入を受けることがあります。ネブカデネザルはまさにここで危機だったんです。いいですか。ネブカデネザルはこのまま自分の栄光を誇りながら滅びていたはずの人だったんです。偉大なる、地上では偉大なる大王でした。すべての富は彼のものでした。けれども彼はそのことをおごり高ぶって、私の力がこれを成し遂げたと言ったときに、それは間違っている。天使がわざわざ使わされて彼のところに来ました。そして彼がそのことを悟るまで、その過ちを悟るまで彼は野に放たれました。私たちも同じです。あんまり あの獣化しないでくださいね7年間長い人生の特にネブカデネザーは老後だから老後の7年間きつかったと思います、ね、牛みたいに草食べた、そして鎖につながれてガーッとやってた。その後で 理性が戻ってきた。私たちは獣に落ちる前にその過ちに気づくべきです。彼が悟ったのは人生の主権は、いや、この世界全体の主権は神のものだということです。私たちは神様と言ってますが、聖書の中ではその神様のお名前は主と呼ばれます。主ならば私たちはしもべですね。その方を主と呼ぶならば私たちはその方に従って生きていくものです。人生の主権をこの方に委ね、この方から預けられたこの地上の命を本当にその方のために大切に忠実なしもべとして生きていく。与えられた命、与えられたチャンス、与えられた力、与えられた全ての可能性を自分の欲望を満たす、自分のいい気持ちを満たすためではなく神の栄光のために用いる。その時私たちは本当の人の生きがいを見出すことができるんです。神様はそのことをこのネブカデネザルを通して私たちに教えられました。主権は主のものである。主なる神、その方から私たちは主権を与えられて今日を生きるんだ。忠実なダニエルはそのことを、その解き明かしを通してネブカデネザルに教え、そしてネブカデネザルは悔い改めて神を賛美する者として死んでいきました。私たちも天国できっとこの方に会っています。ネブカデネザル、天国で会ってみたい人の一人であります。次回はそのネブカデネザルの息子のお話になります。さあ今日私たちはこのネブカデネザルを通して神を認め、主と認めて従っていくことをここから学ぶのではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたはこの一人の偉大なる大王を通してその人生の終わりにあなたにしっかりと立ち返らせることを通して私たちに語ってくださいます。地上のすべての栄光はあなたがその与えようとするものに、その御心にかなってお委ねくださっているものであると。私たちが自分の力、自分の可能性、自分の能力、自分のこの地上での栄光を誇らず、高ぶらず、どうぞあなたの御心にかなう歩みをしていくことを喜ぶことができますように。誠にあなたこそ天の王、そして全世界の主であります。どうぞ私たちがあなたのしもべらしく歩んでいくことができますように委ね感謝します。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の502番
ちに礼拝の献金をします。献金は神様に私たちの人生を委ねるというその決心を形にして表すものです。そのように覚えて、そのような意味で僕はくださいます。また感謝を込めて捧げてください。よろしくお願いします。それでは献金の奉献のお祈りをお願いいたします。
献金の印として献金を捧げしました。神様のご用意のために使います。
いたします。仰ぎ恋長くは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。集中して、ひととき過ごしましょう。よろしくお願いします。